超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その1、超遠距離恋愛の定義とは、遠距離恋愛の中でも超がつくほどの遠距離、それが超遠距離恋愛です。超遠距離恋愛には具体的な定義が存在するのでしょうか。遠距離恋愛に定義がないように、超遠距離恋愛にも定義がありません。そのため遠距離恋愛と超遠距離恋愛の違いは人によって認識が異なります。ただし、超遠距離恋愛には次の特徴が当てはまる傾向があります。定義ではありませんが、一つの目安と考えてください。超遠距離恋愛によく見られる特徴。時差がある。会いに行くには飛行機を使うのが基本。飛行機の乗り継ぎが必要になることもある。日帰りで会いに行くのは厳しい。国をまたぐ場合が多い。バスや電車だけで会いに行くのは非常に困難、もしくは不可能。こうした点がいくつか当てはまるなら、超遠距離恋愛の可能性が高いと考えていいでしょう。あくまで参考ですが、一つの目安としてください。途方もなく遠い距離がありますが、超遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルもたくさん存在します。超遠距離恋愛だからといってすぐ諦めるのではなく、希望を持って乗り越えましょう。超遠距離恋愛に当てはまりやすい特徴を把握する。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その2、超遠距離恋愛でも心がけることは普通の遠距離恋愛と同じ。遠距離恋愛の中でも特に遠距離の恋愛があります。いわゆる超遠距離恋愛です。飛行機やパスポートなどが必須になるような遠距離恋愛です。海外遠距離恋愛、国際遠距離恋愛という呼び方をすることもあります。時差のある遠距離恋愛も超遠距離恋愛と呼んでいいでしょう。こうした超遠距離恋愛は普通の遠距離恋愛より難しいため、心がけも特殊になると思われがちです。もちろん恋人が外国人なら文化や風習が違うため、心がけることも少し特殊になるでしょう。外国語が必要になればコミュニケーションの段階から苦労もあるはずです。しかし超遠距離恋愛について言えば、心がける基本は普通の遠距離恋愛と同じです。適度な連絡を取ること、相手を信用すること、できるだけ節約を心がけること、時間があれば会いに行くこと、緊急連絡先を確認しておくこと、愛情表現や行動力を心がけること、一方だけではなくお互いが同等に努力すること、こうした基本は超遠距離恋愛でも共通です。響きに負けてはいけません。超遠距離恋愛は特別難しく思われがちですが、乗り越えて結婚したカップルもたくさんいます。二人で力を合わせれば必ず乗り越えられます。超遠距離恋愛で心がけることは普通の遠距離恋愛と同じなのです。超遠距離恋愛で心がけることは普通の遠距離恋愛と同じと考える。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その3、昔に比べれば超遠距離恋愛は乗り越えやすくなっている。国をまたいだ超遠距離恋愛は以前なら非常に乗り越えるのが困難でした。絶望的と言われるほど難しかったのです。国際電話はほんの数分話をするだけで多額の電話代を請求されました。昔は当然携帯電話もありませんでした。航空券も非常にお金がかかります。インターネットが広まっていなかった時代は連絡を取り合うだけで大変な仕事でした。連絡を取り合う手段が不十分だったため、連絡しようにもできない現実があったのです。しかし今は違います。国際電話は驚くほど安くなりました。無料のテレビ電話を利用すれば、国際電話でも電話代をゼロにできます。飛行機も格安航空が登場して非常に安くなりました。インターネットも広まり、メールや SNS など連絡を取り合える環境が整っています。無料の翻訳ソフトも登場して、外国人との恋愛をサポートするツールも充実しています。驚くべきことに、簡単な会話なら話した言葉をリアルタイムで音声翻訳するツールまで登場しています。以前なら乗り越えるのが絶望的だった超遠距離恋愛も、現代なら十分希望が持てるようになりました。私たちは今非常にラッキーな時代に生きています。超遠距離恋愛だからうまくいくはずがないと諦めず希望を持つことです。超遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルはたくさんいます。超遠距離恋愛が困難だったのは以前の話です。昔に比べれば超遠距離恋愛は乗り越えやすくなっています。超遠距離恋愛をすることになっても乗り越えられる希望を持つ。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その4、超遠距離恋愛は難しく思えるだけ。本当は難しくない。国をまたいだ超遠距離恋愛、一見すると難しいことばかりに思うかもしれません。時差があって連絡がしにくい。国をまたいでいるため簡単には会えない。会いに行くには飛行機が必要で、お金も時間も労力も必要。どれも難しく思えますが誤解です。難しく思えるだけ。実際に挑戦してみると思ったほど難しくないことに気づくでしょう。例えば航空券は高額と思いがちですが、格安航空を使えば費用をかなり抑えられます。飛行機での移動に時間がかかりますが、飛行機内で一睡すればあっという間に到着です。お互いの距離が遠く離れていても、通信機器が発達したおかげで連絡を取り合うのは簡単です。どんなに遠く離れていても電話一本ですぐ相手と話ができます。時差に気をつける必要はありますが、慣れてしまえば当たり前に感じるでしょう。確かに超遠距離恋愛は普通の遠距離恋愛より成功率は低いですが、不可能ではありません。乗り越えて結婚できたカップルは世界中にたくさん存在します。自分の中で超遠距離恋愛を大げさに考えているのかもしれません。本当は難しくないと考えてみましょう。距離に負けてはいけません。自分たちの結末は実際に挑戦してみなければわかりません。挑戦してみると思ったほど難しくないのです。超遠距離恋愛は思ったほど難しくないことに気づく。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その後、時差のある遠距離恋愛で一番心がけたいこと。時差のある遠距離恋愛を経験する人もいるでしょう。例えば国をまたぐ超遠距離恋愛になると時差も出てくる場合が大半です。遠く離れていればいるほど時差も大きくなります。そんな時差のある遠距離恋愛で一番心がけたいことがあります。相手の現地時間に合わせたコミュニケーションです。自分の住む場所を中心に考えがちですが、連絡を取る際は常に相手の現地時間を考える習慣を身につけておきましょう。例えば朝であっても恋人の現地時間が夜ならお休みというメッセージを送ります。逆に夜であっても恋人の時間帯が朝ならおはようというメッセージを送ります。相手の現地時間に合わせてメッセージを送れば、時差があってもスムーズなコミュニケーションができます。電話をかけるときも相手の現地時間をよく考えておくことが大切です。深夜に電話をかけると誰でもさすがに迷惑です。そのためにも前もってお互いの都合のいい時間帯を相談しておくといいでしょう。 もし、都合のいい時間帯がなければ諦めるのではなく、作るように努力します。お互いが痛みを分かち合って、協力すれば短くても時間が作れるはずです。電話の頻度は少なくなるかもしれませんが、その代わり電話の内容を濃くすればいいのです。週に1回の電話でも愛に溢れた会話ができれば、物理的距離に関係ありません。時差に配慮した連絡やコミュニケーションがあれば、良好な関係を続けやすくなります。時差のある遠距離恋愛は、常に相手の現地時間を考える習慣を身につけておく。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その6。時差のある遠距離恋愛は不便であっても不可能ではない。超遠距離恋愛をするカップルがよくする言い訳が時差です。時差がないから時間帯が合わない。時差があるから恋愛を続けにくい。確かにお互いの地域に時刻の差があると都合の良い時間帯を見つけにくいのは事実です。時差があるほど離れていれば飛行機やパスポートが必要になるなど会いに行くだけでも大変になるでしょう。お互いの生活時間がずれているため連絡タイミングもコミュニケーションも難しい傾向があります。しかし時差は本当に大きな問題でしょうか。時差があってもお互いに都合の良い時間帯に連絡すればいいだけです。メールや SNS を使えば相手の都合の良い時に確認できるので時差はあっても関係ありません。時差の計算も足し算引き算とサマータイムを考慮するだけです。実際のところ時差が致命的な障害になる場面は一つもないはずです。時差をうるさく言い訳にするのは本気で乗り越えようとする意思が弱いだけではないでしょうか。普通の遠距離恋愛より注意する点は増えますが不可能ではありません。本気でスケジュールを調整すればお互いに都合のいい時間が作れるはずです。時差がある遠距離恋愛でもきちんと乗り越え結婚したカップルはたくさん存在します。時差を言い訳にせずできると信じて乗り越えましょう。時差のある遠距離恋愛は不便であっても不可能ではないのです。時差を言い訳にせずできると信じて乗り越える。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その7。時差の計算が手間なら時計を2つ準備しておくと便利。時差が1時間や2時間くらいならさほど計算に苦労はしないでしょう。時差があるとはいえ1時間や2時間ならほぼ同じようなもの。計算も簡単なのでさほど障害にはならないでしょう。しかし時差が大きいと暗算が必要です。小学生レベルの暗算で誰でも簡単にできますが何度もするとなると事情が変わります。いちいち暗算をしていると小さな疲れも積み重なり負担も大きくなります。ひどく疲れているときはちょっとした暗算も面倒に感じることもあるかもしれません。しかし暗算にこだわる必要はありません。もし時差の計算が手間なら時計を2つ準備しておくと便利です。恋人の現地時間がすぐわかるように時計を2つ用意すれば素早くスムーズに確認できます。時計のタイプはアナログ式でもデジタル式でも構いません。携帯電話の待ち受け画面に2つの時計を表示させておくのもいいでしょう。恋人の現地時間を直接見れば気の利いたメッセージも浮かびやすくなるでしょう。余裕があれば自分の部屋にも2個の時計を置いておけばますます便利です。腕時計や置き時計の中には2つの時計が同時に表示できるタイプもあるのでぜひ検討してみてください。恋人にプレゼントを贈るとき2つの時間が同時に表示できる置き時計も候補に挙げておくといいでしょう。時差の計算が手間なら暗算にこだわらず時計を2つ準備しておく。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その8。ワーキングホリデーを使えば事実上遠距離恋愛が解消できる。恋人に会いに行くくらいならいっそのことその国で働く方法があります。通常観光ビザでの外国就労は許されていません。しかしある制度を使えば観光ビザであっても海外で働くことが可能になります。そんな方法があるのかと思いますがあるのです。その制度がワーキングホリデーです。ワーキングホリデーとは外国で働きながら旅行を認める制度です。この制度の場合観光ビザであっても他国の理解を深める目的として特別に外国就労が許可されています。ワーキングホリデーを利用すれば仕事の場所をある程度自分でコントロールできます。例えば海外にいる恋人の近くで働きながら長期滞在が可能になります。つまり事実上遠距離恋愛を解消できることになるのです。ただしワーキングホリデーの利用にはいくつか条件があります。まず対象者は現在のところ青少年に限られます。海外で働くわけですからある程度の語学力も必要です。そしてワーキングホリデーが使える国は協定を結んでいる国に限られます。例えば日本の場合オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリスなどが対象です。何より重要なのは大きな計画と決断が伴う点です。海外での長期就労ですから自分の都合だけでなく家族との相談が必須です。学生なら学校を休学しなければいけなくなるでしょう。いくら海外で働くとはいえある程度まとまった資金も必要です。便利な制度ではありますがいくつかの条件や困難があるのも事実です。自分の将来設計をよく考えた上で検討しなければいけませんが可能性の一つとして覚えておくといいでしょう。ワーキングホリデーを使って恋人のそばに行く方法を検討してみる。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その9。就労ビザを使えば海外にいる恋人の近場で働ける。いっそのこと恋人のいる国で働く方法があります。代表的な方法が就労ビザです。就労ビザを使えば海外で働くことを目的に長期滞在が可能です。もし恋人のいる国で仕事が見つかり就労ビザを取得できれば恋人の近場で働きながら長期滞在が可能になります。恋人の近場で働くことができればもう遠距離ではないため遠距離恋愛を解決できることになります。ただし就労ビザの取得には仕事の都合が必須です。就労ビザは誰もが簡単に取れるわけではなくその国で働く証明になるものが必要です。語学力も必須です。少なくともその国で仕事できる程度の語学力は必要になるでしょう。基本的に海外への引っ越しが伴うため大きな資金も必要です。現在の職場で転勤希望者の募集があり恋人のいる国に海外支社があるなら検討してもいいかもしれません。条件がうまく揃わないと利用できませんがもし利用できそうなら検討する価値はあるでしょう。就労ビザを使って海外にいる恋人の近場で働く方法を検討してみる。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その10。語学留学という名目で恋人の近くに行く。恋人に会いに行く方法の一つとして語学留学があります。語学学校は世界中にたくさんあります。おそらく恋人が住む地域の近くにも語学学校があるでしょう。恋人が住む近くの語学学校に通えば語学の勉強だけでなく遠距離恋愛の解消も実現できます。語学を勉強しに行くわけです。最初は語学力が低くても語学学校で実践的な会話をすれば比較的早く語学力も向上するでしょう。 現地の文化に触れながら勉強すれば、語学力だけでなく国際感覚を身につけるチャンスにもなるはずです。語学留学を成功させればアピールできる経歴になり、就職や仕事にも活かせる可能性も出てきます。最終的には本人の努力次第ですが、大きな可能性を秘めた選択肢であるのは間違いありません。ただし語学留学にも問題があります。最大の問題はやはりお金がかかること。ワーキングホリデーを除き現地で働くことが許可されていないため、お金が失われる一方になるでしょう。留学費用を全て合わせればどんなに安く抑えようとしても大きな金額になるはずです。学生の場合、アルバイトで稼いだお金だけでは実現がほぼ不可能であるため、親の協力が必要になるはずです。学業への支障だけでなく、親の説得も大きな課題になるでしょう。たとえ社会人でも、やはり語学留学は容易ではありません。すでに仕事をしているわけですから、長期で休暇を取るのが一般的です。そもそも長期休暇を利用できる余裕があるのかという問題もあります。簡単な方法ではありませんが、選択肢の一つとして覚えておくといいでしょう。語学留学で恋人の近場に行く方法を検討してみる。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その11。恋人が住む国に無知ではコミュニケーションも噛み合わない。恋人が海外にいると環境が大きく違い、話が理解できない場面が出てくるでしょう。国が変われば通貨や人種、文化や政治経済も変わります。恋人が住む国に無知ではコミュニケーションも噛み合いません。行ったことがない国ならなおさらです。そこで必要なのが恋人が住む国についての勉強です。あらかじめ恋人がいる国について勉強しておけば、恋人とのコミュニケーションもスムーズになるでしょう。まず国のプロフィールは最重要の項目です。人口、通貨、気候、国土面積など国の基本的なプロフィールは最低限把握しておきましょう。宗教や文化についてもできるだけ知っておくのが得策です。余裕があればその国の政治経済のニュースもチェックしておきましょう。すべてを知る必要はなく、主要なニュースに絞って確認しておけば十分です。ニュースの情報は入手しにくいと思いますが、インターネットの検索機能を駆使すれば見つけやすくなります。こうした勉強をしなければいけないと考えると大変に感じます。興味がある、知りたいという気持ちを大切にすれば、楽しく学べる上覚えやすくもなります。知らないことばかりかもしれませんが、大切なのは知ろうとする姿勢です。あなたにとっても教養になるため、勉強が無駄になることはありません。しっかり勉強すれば恋人に教えられる立場になれるかもしれません。恋人が住む国についてできるだけ勉強しておく。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その12。恋人がいる国の言葉を普段から勉強しておこう。恋人が住む国について勉強するのは文化や政治経済だけではありません。余裕がある限り語学の勉強をお勧めします。恋人に会いに行くとき心配なのはやはり言葉の問題です。海外に行く途中、外国語が必要になる可能性があります。恋人が空港まで迎えに来てくれるとしても、飛行機や空港内で外国語が必要になる可能性もあります。恋人に会いに行くのはいいが、外国語をうまく理解できるか心配と思うはずです。会いに行くときのために前もってその国の言葉を勉強しておけば安心です。最低限の語学力があればちょっとしたやり取りができるようになります。本屋に行き旅行者向けの語学書を買いましょう。もちろん本格的に学ぶ必要はなく、旅行に必要な最低限の語学力があれば十分です。学び方は自由です。自信がなければやはり基本から学ぶのが上達の近道です。特にスピーキングとリスニングに重点を置くと効率よく学べるでしょう。語学力に自信がつけば、海外に行く心理的な抵抗も小さくなり、行きやすくなるでしょう。その国の言葉を勉強し始めると意外と相性が良く夢中になるかもしれません。語学力が身につけばキャリアアップにもつながります。会いに行くときのためだけでなく、自分のためにも語学を勉強して損はないでしょう。恋人がいる国の言葉を普段から勉強しておく。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その13。海外であっても一度は会いに行った方がいい。長遠距離恋愛はなかなか会いに行けません。知らない土地は怖い。外国人が苦手。外国語がわからない。会いに行くのにお金も時間もかかりすぎる。そんな理由から自分から会いに行くのは難しいと考える人もいるかもしれません。確かに土地も文化もわからない場所は誰でも抵抗感があるでしょう。国内とは違い、海外では事件や事故に巻き込まれやすいのは間違いありません。交通費も国内の遠距離恋愛とは違い、大きなお金が必要です。恋人が時々帰国する時を狙って会う人が多いのではないでしょうか。しかしそれでも一度は会いに行ってみることをお勧めします。恋人の話を聞いて想像を膨らますだけでは限界があります。見るのと聞くのとでは大違い。何度も話で聞くより一度見る方がよくわかります。一度でもその場所を訪れると恋人の暮らしの様子がよくわかります。実際にその国を訪れ、街並みや文化に触れると抽象的だったイメージが具体的になります。恋人が住んでいる部屋も一度は見ておくといいでしょう。恋人の海外生活を少しでも理解しておけば、今後のコミュニケーションもスムーズになります。ちょっとしたローカルな話題でも以前に見たあれだねと話が通じやすくなるのです。恋人が海外にいたとしても一度は会いに行ってみる。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その14。長遠距離恋愛を家族に隠しながら続けるのは現実的に困難。普通の遠距離恋愛の場合、できるだけ家族に打ち明けておく方がいい。家族は遠距離恋愛の心強い味方です。遠距離恋愛中であることを家族に話しておけば、いざという時頼りになります。励ましてくれたり、資金援助をしてくれたりなど、心理面や金銭面でサポートしてくれるでしょう。しかし、長遠距離恋愛の場合、家族に隠しながら続けるのは現実的ではありません。ただ、でさえ辛い遠距離恋愛ですが、長遠距離恋愛になるとさらに大変です。長遠距離恋愛では恋人と滅多に会えないため、不安や寂しさが一層強くなるでしょう。会いに行くにも飛行機やパスポートだけでなく、大金も必要です。海外に出国する場合、安全面を考えて家族に伝えておく必要があります。こうした諸事情を家族に隠し通すのは不可能ではありませんが、無理があります。恥ずかしがったり意地を張ったりしても仕方ありません。家族に内緒にしても気を使うことになって余計に疲れるだけ。長遠距離恋愛の場合、事情がない限り家族に打ち明けておくのが賢明です。家族に事情を話しておけば精神的にも楽になり、いざという時も頼りになります。家族から理解が得られていれば、長遠距離恋愛の力強いサポートが得られるでしょう。駅や空港までの送り迎えをしてもらえるだけでもかなり助かるでしょう。場合によっては交際費を少しサポートしてくれるかもしれません。実家暮らしの場合、時差の関係で夜中に電話する場合もあるはずです。 長遠距離恋愛中であることを伝えておけば、夜中の話し声もある程度寛大になってくれるはずです。事情がない限り、長遠距離恋愛をしていることを家族に打ち明けておく。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その10の、恋人が外国人なら語学の勉強が必須。長遠距離恋愛では、恋人が外国人ということもあるでしょう。距離の壁だけでなく、言葉の壁があります。遠距離恋愛の成否は、どれだけコミュニケーションがスムーズにできるかが重要になるでしょう。恋人が外国人なら、やはり語学の勉強が重要です。コミュニケーションがスムーズになれば、恋人関係もスムーズになるでしょう。自分の気持ちをうまく表現できるようになれば、恋愛も続けやすくなります。学び方は大きく分けて2つあります。語学学校で学ぶ方法と、独学で学ぶ方法です。それぞれに一長一短があり、どれが良いかは人によります。よく考えた上で、自分にとって合った学び方を選ぶようにしましょう。語学学校で学ぶ場合。語学学校の場合、費用はかかりますが、多くの仲間がいるため続けやすい特徴があります。学ぶ範囲は、学校側で指定されるため、バランスよく学べるメリットがあります。その一方で、興味のない範囲を学ぶデメリットもあります。費用に余裕があれば、マンツーマンがいいでしょう。細かい点まで親切に指導されるため、習得スピードも格段に速くなります。語学学校は、モチベーションの管理に自信はないが、予算の余裕がある人に向いていると言えます。独学で学ぶ場合。独学で学ぶと費用は抑えられる一方、モチベーションの管理が難しくなるでしょう。自分で学べる範囲を選べるため、興味のあるところから学べるメリットがあります。その一方で、学ぶ範囲が偏りやすいデメリットもあります。基本的な単語や熟語が抜けることがあるため、語学力が不安定になる場合があります。独学は予算に余裕がなく、自己管理が得意な人に向いていると言えるでしょう。恋人が外国人なら、語学の勉強を頑張る。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その16。語学力が不十分でも、懸命に伝える姿勢があれば、気持ちは伝わる。外国人との長遠距離恋愛は、言葉の壁が大変です。語学力が必須であるため、外国語の勉強も必要です。言いたいことをスムーズに表現できないと、もどかしく感じるでしょう。繊細な気持ちを伝えたくても、言葉が浮かばない。思っていることを言葉で表現できないと、相手とコミュニケーションができないと思うかもしれません。では、語学力がなければ何も伝えられないかというと、そうではありません。もちろん、語学力は高ければ高いほど好ましいのですが、口下手でもコミュニケーションは可能です。語学力より大切なのは、懸命に伝える姿勢です。懸命に伝える姿勢さえあれば、言葉はぎこちなくても気持ちは伝わります。文法が正しくなくても、単語を適当につなげるだけで会話はできます。単語が間違っていても、前後の文脈からある程度理解してもらえるでしょう。恥を恐れず知っている単語を使って自分の気持ちを必死で伝えることです。言葉がうまく話せなくても、懸命に話そうとする様子に相手は感動するでしょう。時には、滑らかに話すよりたどたどしく話す方が、相手の心に響くこともあるはずです。あなたが伝えたいメッセージは、言葉でうまく表現できなくても、雰囲気で伝わっているでしょう。語学力が不十分でも、諦めないことです。口下手でも、大いに、結構。語学力が不十分でも、懸命に伝える姿勢があれば、気持ちは伝わります。語学力が不十分でも、懸命に伝える姿勢だけは見せる。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その17。恋人が外国人の場合、まず本気なのか見極める必要がある。外国人と長遠距離恋愛を始めるなら、必ず確認しておきたいことがあります。相手がどれだけ本気なのかという点です。相手からの愛情表現を深く考えず、そのまま受け止めるのは控えた方が賢明です。恋愛の価値観は国によって随分違いがあるからです。例えば、恋人から熱烈に愛していると言われ、キスやハグも意欲的だったとします。外国人との恋愛に慣れていないとすぐ有頂天になり、本気で愛されていると受け止める傾向があります。確かに積極的なアピールは素晴らしいですが、本気かどうかはまだわかりません。言葉や態度だけで判断しないことです。国柄によっては、愛しているという言葉を挨拶のように軽く使うことがあります。恋愛をカジュアルに考え、キスやハグを軽く行う性格の人もいるでしょう。恋愛の価値観の違いに気づかないまま、長遠距離恋愛を始めると、後から誤解やすれ違いに悩む恐れがあります。長遠距離恋愛を始める前に、外国人である恋人と話をして、真意を十分確かめておきましょう。言葉や態度だけで判断するのではありません。相手の国柄、性格、過去にも注意を向け、本気の度合いを見極めることが必要です。もし、自分が考えていた恋愛とは違うとわかれば、最初から潔く諦めた方がいい場合もあります。外国人との恋愛は、確認してしすぎることはありません。長遠距離恋愛は、相手が本気であると十分確認できてから始めるのが得策です。外国人と長遠距離恋愛をする場合、まず相手の本気の度合いを見極めておく。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その18。長遠距離恋愛は結婚の前提で始めるのが基本。長遠距離恋愛を始める段階ですでに結婚を意識するでしょう。極端ですが、長遠距離恋愛の行く末を考えると、結婚という文字が浮かぶはずです。もちろん、結婚については付き合いながら考えたい意見もあるでしょう。しかし、実際はどうでしょうか。最初は考えていなくても、長遠距離恋愛を続ければ、いずれ結婚の文字が頭をちらつくはずです。長遠距離恋愛は軽い気持ちでできることではありません。普通の遠距離恋愛より時間とお金がかかります。ちょっと付き合ってみようという感覚では始めにくいでしょう。長遠距離恋愛を続けるなら大きな負担や変化を覚悟する必要があります。電話をするときは時差を考えなければいけません。会いに行くときは大金と長時間が必要です。もし恋人が外国人なら国際結婚になる可能性があります。恋人だけでなく相手の両親や親戚も外国人です。生まれる子供もハーフになるでしょう。自分の国籍が変わる可能性もあります。引っ越しが伴えば仕事にも影響するかもしれません。長遠距離恋愛の行く末には大きな変化に満ちた未来があるのは確実です。それらを受け入れる覚悟があって、長遠距離恋愛が始められます。長遠距離恋愛は結婚の前提で始めるのが基本です。最初から結婚する気がないなら、長遠距離恋愛は考え直した方がいいかもしれません。長遠距離恋愛を始めるなら、結婚が前提、と考える。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その19。なぜお付き合いが2年続けば、同居か結婚を考えた方がいいと言われているのか。恋愛に関してよく聞かれる言葉があります。 お付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいという格言です。誰が言い始めたのかは分かりませんが、世界的にも有名な言葉です。テレビ、雑誌、書籍などで一度は聞いたことがあるでしょうか。さて、なぜお付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいと言われているのでしょうか。それは熱い恋愛感情には期限があるためと言われています。付き合い始めた時の熱い恋愛感情はずっと続くわけではありません。残念ながら期限があります。個人差はありますが、およそ3年と言われています。付き合い始めておよそ3年が経つと、熱い恋愛感情がだんだん落ち着き始めます。この落ち着きが愛着として良い方向に進むか、無関心として悪い方向に進むかはカップル次第です。いずれにせよ、付き合い始めておよそ3年が経つと、熱い恋愛感情がじわじわ落ち着くと考えてください。お付き合いが2年の時点なら、熱い恋愛感情はまだ残っているでしょう。恋人関係が2年も続いているなら、お互いの理解や信頼関係が十分確立されていると考えていい段階です。新しい環境へスムーズに移るなら、このタイミングがベスト。こうした事情のため、お付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいと言われています。お付き合いをいつまでもダラダラ続けるのは得策ではありません。付き合い始めて2年続けば、次のステップを真剣に考えた方がいいでしょう。このタイミングを誤ると、熱い恋愛感情が冷め、どうにもできない状況に陥る可能性があります。お付き合いが2年続けば同居か結婚を考える。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その20、遠距離恋愛で結婚を切り出すべきタイミングとは。お付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいと言われています。熱い恋愛感情には期限があり、およそ3年と言われています。付き合い始めておよそ3年が経つと、熱い恋愛感情が落ち着き始めます。お付き合いが2年の時点なら、熱い恋愛感情はまだ残っているでしょう。新しい環境へスムーズに移るなら、このタイミングがベストです。こうした事情のため、お付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいと言われています。さて、この事情は遠距離恋愛でも同じです。遠距離恋愛でも、付き合い始めて3年が経つと、熱い恋愛感情が落ち着いてきます。できれば熱い恋愛感情が残っているうちに次のステップに移った方がスムーズです。ただし、遠距離恋愛の場合は計算方法が特殊になる場合があります。例えば、付き合って1年後から遠距離恋愛になれば、遠距離恋愛の1年後が付き合い始めて2年という計算です。この場合、結婚を切り出すなら、遠距離恋愛の1年後が目安になるでしょう。もちろん、実際の遠距離恋愛は特殊な環境のため単純にできないこともあります。あくまで一つの目安として、この計算方法を参考にするといいでしょう。いずれにせよ、遠距離恋愛をいつまでもだらだら続けるのは得策ではありません。普通の恋愛のゴールは結婚であるように、遠距離恋愛のゴールもやはり結婚です。遠距離恋愛で結婚を切り出すなら、付き合い始めてから2年が一つの目安です。遠距離恋愛で同居か結婚を切り出すなら、付き合い始めて2年を目安にする。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その21、返信不要にすれば待ちくたびれることもない。メールでは返信に待ちくたびれることがあります。メールを送ればいつ返事が返ってくるのだろうと思い気になります。メールボックスを確認して返信があると嬉しいですが、まだ返事が来ていないとがっかりする。些細なことではありますが、積み重なると疲れやすさにも影響します。頻繁に確認して一喜一憂するのも疲れます。そんな時に便利なのが返信不要の一言です。返信不要はちょっとしたメッセージを送るときに最適です。メール本文の最後に返信不要という一言を加えておくだけです。返信を待たなくていいので、あくびをしながら待ちくたびれることがなくなります。もちろん、最初から返信を期待していないため、返信がなくてがっかりすることもありません。相手にとっても読むだけで済むので楽になります。返信を期待しないメールもたまにはあっていいでしょう。本当の愛とはギブギブ。愛を深めていくには、見返りを求めず与え続けることが大切です。返信不要もギブギブの一つです。自分のためにも相手のためにも、返信不要のメールが便利です。メールでお互いの負担を軽くしたいときは、返信不要の一言を加える。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その22、全く違う環境だからこそ全てがネタになる。遠距離恋愛と比べて、長遠距離恋愛ならではのメリットがあります。話のネタが見つかりやすいという点です。普通の遠距離恋愛では、お互いが遠く離れてはいるものの、国内でしょう。お互いに同じ国内なら、テレビや新聞でも同じようなニュースが流れます。もちろんそれもいいのですが、時には話すまでもないと思い話を控えることもあるはずです。しかし、国をまたいだ長遠距離恋愛の場合は違います。国が違うと、お互いが全く別の場所であるため、環境に大きなギャップがあります。人種も言葉も通貨も違います。文化も常識も初めて聞く内容が多いでしょう。大きなギャップがあると話が合いにくいと思いますが、考え方次第です。お互いが全く違う環境にいると、些細なこともネタになります。誰もが知っているような国内のニュースでも、相手には初耳かもしれません。全く違う環境のため、地元では平凡な話でも、海外にいる相手には新鮮に感じるでしょう。逆に、海外にいる相手にとっては普通の話でも、自分には新鮮に聞こえることともあるはずです。こちらではこんな風になっているよ。そちらは〇〇なんだね。国の違いを楽しめば、いつまでもネタが尽きないでしょう。すべてがネタになると言っても過言ではないのです。全く違う場所にいることを前向きに捉えて、話のネタにする。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その23、時々仕送りをしよう。長遠距離恋愛は時々仕送りをすると喜ばれます。母国を離れた恋人にとって母国の品物は嬉しいでしょう。相手に欲しいものを直接聞いてみて、リクエストがあるなら送ってあげると喜ばれるでしょう。例えば服です。海外の洋服もいいでしょうが、海外ブランドは国柄が反映されやすいため、好みに合わないこともあるでしょう。母国で慣れたブランドがあるなら送ってあげると喜ばれます。また忘れてならないのは食べ物です。海外の食べ物も美味しいでしょうが、やはり一番美味しく感じるのは母国の食べ物ではないでしょうか。海外で長く暮らしていると母国の食事が恋しくなってくるもの。母国を離れている恋人はホームシックになっているかもしれません。海外生活が長いと、母国で食べられたものでも一段と美味しく感じるでしょう。パン、お菓子などちょっとした食べ物でも喜んでくれます。特におすすめなのが恋人の地元の銘菓です。地元の銘菓には特別な思い入れがあるでしょう。懐かしいと感動してくれるのは間違いありません。地元を思い出せば母国に帰りたいという気持ちがもっと大きくなるでしょう。 母国の素晴らしさを再認識する機会になれば、帰国の予定が早くなるかもしれません。仕送りも愛情表現の一つです。母国でしか手に入らない服や食べ物などを送ると喜んでくれるのは確実です。仕送りを通して相手の生活を助けると大切にされていると感じる機会になるでしょう。恋人に母国にちなんだ仕送りをする。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その24。海外にいる恋人に仕送りをするときの3つの注意点。長遠距離恋愛なら、時々仕送りをすると喜ばれるでしょう。母国を離れた恋人にとってホームシックになるかもしれません。母国ならではの品物を送ると懐かしいと思って喜ばれるでしょう。さて、海外に仕送りをする場合、国内の仕送りとは違い、特別な注意が3つあります。注意1、衣類のサイズ。国やブランドによって衣類のサイズが異なる場合があります。例えば同じ M サイズでも国内と海外とは実際の大きさが異なる場合があります。サイズは S、M、L など段階別ではなく、胸囲や肩幅などの寸法で考えた方が間違いを減らせます。詳しくわからないときは店員と相談しながら決めるといいでしょう。注意2、賞味期限。食べ物を送るなら賞味期限に注意しましょう。海外では気温や湿度の違いがあるため考慮に入れて選ぶといいでしょう。期限が切れたものを送るといくら仕送りでも迷惑になるでしょう。賞味期限が短いものや腐りやすいものは念のため避けた方が賢明です。注意3、関税。品物によっては関税を取られる場合があります。関税とは輸入品や輸出品に対して税関で徴収する税金のことです。例えば比較製品、タバコ、アルコールなどは税関がかかる可能性が高いと考えていいでしょう。品物によっては関税が高額になる場合があります。受け取りの際に税金を支払うことになれば相手の迷惑になることがあります。相手のために送った仕送りが逆に相手の負担になっては意味がありません。税関のウェブサイトを調べると詳しくわかります。海外に仕送りをするときはサイズ、賞味期限、関税の3つに注意する。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その25。長遠距離恋愛を経験しているあなたは運がいい。長遠距離恋愛を経験する人は非常に珍しい。一般的な遠距離恋愛でさえ経験者は少数ですが、国をまたいだ長遠距離恋愛はさらに少数です。長遠距離恋愛をすることになったときどう思うかです。運が悪いと考えるのではありません。運がいいと考えるようにしましょう。長遠距離恋愛には長遠距離恋愛なりのいいところがあるからです。例えば、国をまたいだ遠距離恋愛だからこそ、その国について知る機会になります。その国の文化やニュースを見聞きすることで詳しくなれば、他国との違いがわかり、視野や価値観が広がるでしょう。長遠距離恋愛だからこそ、最初から結婚を前提にしたお付き合いができます。遠く離れているため会いに行くのが大変ですが、うまくいけば結婚への近道になる可能性もあります。もし、恋人が外国人との恋愛なら、語学力を高める絶好のチャンスです。恋人との会話はマンツーマンなので習得が早くなるでしょう。長遠距離恋愛は、結末に関わらず話のネタになるのは間違いありません。長遠距離恋愛を経験している人は、滅多にいないため、ユニークな話で人を引きつけられるでしょう。長遠距離恋愛ならではの素晴らしさはたくさんあります。困難も障害もポジティブに受け止めれば運がいいと思えるようになります。あなたは今多くの人の中から選ばれて経験しています。長遠距離恋愛ができて運がいいと考えましょう。長遠距離恋愛を経験できている自分は運がいいことに気づく。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その26。長遠距離恋愛でもいいから付き合い続けたいと思える人に出会えたことがすでに幸せ。長遠距離恋愛を経験しているなら素晴らしいことです。遠距離恋愛をしている時点で実はすでに幸せだからです。国をまたぐ長遠距離恋愛には確実に多くの困難が待ち受けているため大きな覚悟が必要です。時差があるため連絡するにも気を使います。会いに行くだけでも大金が必要です。めったに会えない状況になるため寂しさに耐え苦労の連続になることが分かっています。長遠距離恋愛をするくらいなら別れた方が楽だ。実際のところ長遠距離恋愛をすると分かった時点で別れを決断するカップルも多いはずです。遠距離恋愛の成功率は実際に遠距離恋愛を始めた人を対象に集計した数字です。遠距離恋愛を始める前に諦めた人は対象外のため正確な数字は分かりませんが実際はかなり多いと推測されます。しかしあなたは違いました。長遠距離恋愛になっても諦めきれず長遠距離恋愛を受け入れ続けています。だからすでに幸せです。長遠距離恋愛でもいいから付き合い続けたいと思える人に出会えているからです。それだけ心から愛せる人と出会えるのはなかなかあることではありません。よほど大好きな人でなければ長遠距離恋愛をしようとは思いません。素晴らしい人と出会えた奇跡に気づき人生に感謝することです。せっかくの素晴らしい出会いの奇跡を中途半端で終わらせるのはもったいない。だからこそ長遠距離恋愛を乗り越え結婚を目指そうではありませんか。長遠距離恋愛でもいいから付き合い続けたいと思える人に出会えた奇跡に感謝する。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その27。パスポートのスタンプはよくできましたという意味。国をまたいだ長遠距離恋愛では会いに行くために飛行機が必要です。デートをするにも飛行機です。なんとスケールが大きいのでしょう。基本的に国境を越えるため飛行機は国際線になるでしょう。入国審査も必要になりパスポートにスタンプを押されます。入国時期を証明する意味ですが、長遠距離恋愛をしているならこんな発想はいかがでしょうか。パスポートのスタンプをよくできましたという意味で考えてみるのです。もちろんそういう意味で押されるわけではありませんが、あくまで個人的な発想で考えてみます。小学生の頃先生からよくできましたという意味で押されたスタンプと同じです。パスポートのスタンプもよくできましたという印。飛行機を使って恋人に会いに行くのはもはや冒険です。入国審査の審査官から会いに行くのをよく頑張りましたねと褒められていると考えれば面白い感覚を楽しめるでしょう。パスポートに押されるスタンプの数を数えましょう。スタンプの数は頑張った数です。パスポートに押されるスタンプの数が増えるのを長遠距離恋愛の楽しみの一つにしてはいかがでしょうか。パスポートのスタンプが増えれば増えるほど誇らしい気持ちになるでしょう。パスポートのスタンプをよくできましたという意味で考えてみる。長遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編。その28。行き道とは違った道で帰ると楽しみが2倍に増える。恋人に会いに行った時の帰りはどんな道を通りますか。 おそらく行き道の逆方向で帰る場合が大半でしょう。一度通った道なので帰る時もシンプルです。最短距離最短時間で帰れ、交通費も最も安く済むでしょう。帰りは疲れているからあまり考えずゆっくりしたいという気持ちもあるかもしれません。もちろん行き道の逆方向で帰るのもいいですが、シンプルであるためつまらないと感じる人もいるでしょう。そこでもし余裕があれば行き道と違った道で帰ってみてはいかがでしょうか。行き道と帰り道を別々の道にすることで違った刺激が味わえます。行き道とは違う景色が見られたり新しい体験ができたりするでしょう。慣れていない道なのでドキドキするでしょうが、前向きに捉えれば緊張感も高揚感も楽しめるでしょう。飛行機を使って会いに行ったなら、帰りは行きとは違った航空会社を使うのも面白いでしょう。別々の航空会社を体験することでサービスや乗り心地の違いなどがわかるはずです。経験が増え、話のネタも増えるでしょう。恋人に会いに行くのは小さな旅行のようなものです。帰るとき行き道とは違った道を通ってみることで楽しみが2倍に増えるでしょう。必須ではありませんが、興味があれば検討してみるといいでしょう。帰るとき余裕があれば行き道とは違った道を通ってみる。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編その29。超遠距離恋愛そのものが奇跡。改めて考えると超遠距離恋愛とは不思議な体験です。途方もなく遠い場所に自分を大切に思ってくれる人が存在しています。その人はあなたの生活を想像しては何か自分にできることはないだろうかと心配したり悩んだりしています。会えなくても会える日を信じて耐えています。必ずうまくいくという希望だけを頼りに今日も頑張っています。それはきっとあなたも同じはずです。あなたも恋人のことを考える日々を送っているでしょう。お互い距離が離れていても心だけはつながっている。テレパシーのように見えない力が働いている。これを不思議な体験と言わず何というのでしょうか。好きという気持ちに距離は関係ないことがわかります。超遠距離恋愛とは不思議な体験ができる機会です。近くにいて毎日会える人だけが人間関係ではありません。遠くにいてなかなか会えない人とも人間関係は成立します。遥か遠く離れた場所から自分を支えてくれる人がいることに感謝しましょう。奇跡的な体験をしていることに気づくことです。超遠距離恋愛そのものが奇跡です。超遠距離恋愛そのものが奇跡であることに気づく。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編その30。恋愛におけるバタフライ効果とは。恋愛では些細なことで2人の関係を左右することがあります。小さな出来事がきっかけで後々大きな影響を及ぼすことがあります。例えば会話中のある一言がきっかけで恋人と揉めることがあるでしょう。ことの発端はちょっとした一言です。ところがそのトラブルが大きく発展して最終的に恋人と別れることになる可能性もあるでしょう。別れることになれば人生はどう変わるでしょうか。恋愛に疲れてしばらく一人で過ごすことになるかもしれません。新しい恋愛の機会がなく独身のまま一生を過ごす可能性もあるでしょう。一方新しい人と付き合うことになることもあるかもしれません。新しい人と付き合えばその後の人生も生き方も新しい恋人の影響を受けるでしょう。そもそもトラブルの原因になった出来事がなければ揉めることもなくその恋人と結婚していたかもしれません。するとやはりまた違った人生を送っていたことでしょう。ことの発端が小さなことでも時と場合によってはその後の人生に大きな影響を及ぼすことがあります。この現象のことをバタフライ効果と呼びます。初期条件の小さな差がその後の結果に大きな違いを生むことを言います。蝶が羽を動かしただけで遠くの気象にも影響を及ぼすことがあるという意味から生まれた理論です。恋愛でもバタフライ効果があります。私たちの行動一つ一つには波及効果があります。最初の行動は小さくても影響が巡り巡ってその後の人生に大きな影響を及ぼすことがあります。ですからたった1回の電話やメールでも軽視できません。その後の人生に影響を及ぼす可能性があると考えることです。一つ一つの行動はバタフライ効果になる可能性があるのです。恋愛のバタフライ効果を意識する。超遠距離恋愛を成功させる30の方法、海外国際編まとめ。その1、超遠距離恋愛に当てはまりやすい特徴を把握する。その2、超遠距離恋愛で心がけることは普通の遠距離恋愛と同じと考える。その3、超遠距離恋愛をすることになっても乗り越えられる希望を持つ。その4、超遠距離恋愛は思ったほど難しくないことに気づく。その5、時差のある遠距離恋愛は常に相手の現地時間を考える習慣を身につけておく。その6、時差を言い訳にせずできると信じて乗り越える。その7、時差の計算が手間なら暗算にこだわらず時計を2つ準備しておく。その8、ワーキングホリデーを使って恋人のそばに行く方法を検討してみる。その9、就労ビザを使って海外にいる恋人の近場で働く方法を検討してみる。その10、語学留学で恋人の近場に行く方法を検討してみる。その11、恋人が住む国についてできるだけ勉強しておく。その12、恋人がいる国の言葉を普段から勉強しておく。その13、恋人が海外にいたとしても一度は会いに行ってみる。その14、事情がない限り超遠距離恋愛をしていることを家族に打ち明けておく。その15、恋人が外国人なら語学の勉強を頑張る。その16、語学力が不十分でも懸命に伝える姿勢だけは見せる。その17、外国人と超遠距離恋愛をする場合まず相手の本気の度合いを見極めておく。その18、超遠距離恋愛を始めるなら結婚が前提と考える。その19、お付き合いが2年続けば同居か結婚を考える。その20、遠距離恋愛で同居か結婚を切り出すなら付き合い始めて2年を目安にする。その21、メールでお互いの負担を軽くしたいときは返信不要の一言を加える。その22、全く違う場所にいることを前向きに捉えて話のネタにする。その23、恋人に母国にちなんだ仕送りをする。その24、海外に仕送りをするときはサイズ、賞味期限、関税の3つに注意する。その25、超遠距離恋愛を経験できている自分は運がいいことに気づく。その26、超遠距離恋愛でもいいから付き合い続けたいと思える人に出会えた奇跡に感謝する。その27、パスポートのスタンプをよくできましたという意味で考えてみる。その28、帰るとき余裕があれば行き道とは違った道を通ってみる。その29、 超遠距離恋愛そのものが奇跡であることに気づく。その30、恋愛のバタフライ効果を意識する。